At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いては畑メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。うん、先月、新刊東京ルポルタージュ、疫病とオリンピックの街でが販売されました。ノンフィクションライター、石戸悟さんです。2年半ぶりですね。はい、2度目のご登場、はい、2度目まして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、本売れてますか、
うん、ちょどうなんですかね、なんかあまりこう、うん、セールス的にはどうなのかな。でもまあしっかり売っていきたいということで、
しっかり売っていきたい、
ということで
今日ね、聞いた方が少しでも、
はい、一冊でも多く買っていただければ嬉しいなと思ってまいりました。
物販は売り上げが命、
うんうん、石戸さんは2年半ぶり2度目のご登場ですよね、は
い、そうです。
前回何でしたっけ。
沖縄の話、沖縄の住民投票の話で、ニュースウィークで、はい、沖縄の話を書きまして、それで呼んでいただいて、はいはい、ここで沖縄の住民投票の行方について、はい、かっちり語らせていただきました。
そうだったね、はい、そういう、まあ、現場主義というか、
そう
こういつも現場に、
そうですね、うん、
取材
に行っています、
うんうん、取材はだけど相手のいろんなことを引き出したりするの大変だよね。
本当ですよね。
そうですね。だから、う
ん、触れにくいことだってあるでしょうし、
うん、そうなんですよ、うん、まあ、だから今回は、うん、ちょうど31、うん、まあ、その話をまとめたんですけども、
うん
うん、まあ、やっぱりその振り返ってみるとどれもね、そんなに簡単な取材ばかりではなくて、
そうだよね、
1年半、うん、以上ですかね。だから2020年の、うんうん、コロナが流行するぞとか、うん、第一波だとかって言われてる時から、
うん、
この東京の取材始めて、
うん、
かれこれそうですね、オリンピックが終わるまでですから、
うん、
あ、パラリンピックが終わるまでか、だからずっとこの秋まで、
うん、
あっちこっち歩き回ってたんですけど、
うん、まあでも考えてみればだよ、うん、
はい、
コロナ禍でオリンピックやったんだよね。
そうなんですよ。
やりました。オリパラやりました。
やりました。
何波だっけ？
5波です。
5波で、こう一番すごかった。
そうなんです。
8月に。2000人とか3000人とか感染者出てましたよ。5000人、
5000人、まあね、行ったりとかしてる中で。時に
オリンピックやってたんだよな。
そうなんですよ。やってたんです。
いや、やってたっていうか。
いや、でもさ、
ちょっと前の、3ヶ月ぐらい前の話なだけですよ。いや、
でもその、ちょっとでも、今考えればさ、うん、だってその時にだよ、
はい、
自宅待機の人が
亡くなったりとか、
ね、亡くなったりとか、まあ、病院に入れない人が何万人っていた時に、うん、オリンピックやったってことでしょ。
そうです。
そうです、
ね、
それもなんか最初有観客か無観客かみたいな、
そんな話から始まってました。
始まって
結果無観客でやったんですよね、
う
ん、
そうです、
はい、
うん、
そうなんですよ。もうすっかり忘れちゃってますよね。
忘れちゃってるんだよ。
そうなんです。だからこのそういうのも含めて、うん、なんか結構でもやっぱり最近ってどうもやっぱこう、
うん、
忘れやすい、
そうなんだよ、
少ないですか。なんかもうわーっといろんな話題が次から次に入ってきて、
うんう
ん、そうするとその、うん、あれ新型コロナの第一波の時って何やったっけみたいな感じになったりとか、
そうそうそう、
うん、あとはそのオリンピックやってる時に、うんうんうん、まあ、今回そのこの中ではね、うん、オリンピックの開催の真っ只中で、
うん、
自宅にコロナ患者が、うん、訪問診療をしていた、
はいはいはい、
先生たち、まあ、ドクターのチームですね、うん、まあ、優勝会っていう一つ、うん、その訪問診療のグループを取り上げてるコーナー会があるんですけど、そこでやっぱり彼らが、まあ、その時佐々木さんっていうねドクターが言ってたのは、うんうん、やっぱこれ運次第になってると今ね東京は、要するに入院できるかどうか、うん、救急車を呼んでも来るかどうか、
うん、
でこれはもう医療とは呼ばないだろうと、
そうだね、
いうようなことを言ってた、ね、でもこれもすっかり過去の話になってしまっているので、う
ん
う
ん、入院見つかる人見つからない人みたいな
の、うん、そうなんですよ、
なんか運でね、
うん、
もうルーレットみたいな感じで
なっちゃってる感はありましたよね、
うん、だそれで良かったのかっていうことも本当はこういう話ってちゃんと記録されていかなきゃいけないことだと僕は思ってるんですけど、
うんうん
うん、まあどうも流されてしまって、う
ん、それで今回 の, そのいろんなことがその1年ちょっとでありましたねっていうことをまとめたのが31の物語東京ルポルタージュという
そうなんです。
で、あのいろんなアプローチをね、うん、されていまして、例えばホストの街、うん、新宿だったりとか、自粛警察についてとか、あとはあの飲み屋さんでのお話だったりとか、あとはあの劇場の話もありましたね。
不要不急のね、
不要不急と言われ続けた
劇場文化。
そうですね、だからその、まあ、僕が今回結構そのいろんなところで取り上げてるんですけど、あの確かに今あのおっしゃった通りで、結構いろんな人たちが出てくるんですよね。でその劇場もそうです、うん、劇場って言ってもこう有名な劇団とかではなくて、うんうん、すごくこう小さな、うん、まあ本当に、まあ、本人たちに言うとあれだけど、うん、やっぱ細々と続けているような、はいはい、あの小さなあの劇団を取り上げて、うん、その彼らがでもその劇団活動って今までやっぱ成立してるんですよね、うん
はい、
でもその今まで成立していたような劇団の文化っていうのが、うんうん、このまあ、コロナ禍で全然できなくなっちゃって、うん、でもそれでもやっぱりその、うんまあ、この人たちすごいなと思ったのは、うん、やっぱりその演劇の価値って何なんだっていうことを不要不急とか言われてる、うん、外から不要不急と言われるけど、うん、自分たちではやっぱ何かあると思ってるんですよね、
うんうん、
劇団の価値とか演劇の価値っていうのは何なんだっていうことを、うんうん、やっぱ自分たちでちゃんと問い直して、うん、考え直してもう一回言葉にしようっていう、
うん
う
ん、
そしてあの演劇を発表しようというですね、うん、あのまあ、なんとかなバイタリティというか、
ね
うん、もうここにこういうところに結構僕は、まあ、感激したというか、うん、とても面白いと思って、まあ、取り上げたんですけど、
うん
まあ、こういう話もね、なかなか小さすぎて拾われない話だと思うんですけど、でも紛れもなくこの新型コロナ禍の東京に起きていたことの一つだと僕は思っているので、
うん、
やっぱり取り上げてやっぱ書き留めておくっていうのはとても大切なことだなっていうふうには思いましたね。
この31の物語の中で思ったのが、うん、このしわ寄せというか、はい、いわゆるこう当時、
うん、
それを良くないことだよとか、
うんうん、
悪者扱いされてしまいがちなところっていうのが、はい、まとまった感じの物語でした ね、
す, ね
すごく弱い立場に、
うん、そうですね、
なんか追いやられて、
はい、
結果自粛警察ですら悪い立場に持っていかれてしまうっていう、うんはい、そのなんて言うんでしょうか、やったことが返ってきてしまったっていうのが印象的でした。
ありがとうございます、ありがとうございます。あのでもまあそういうところで言うと、あの例えば、まあ、さっき の、 あのホストクラブとか の、うん、あの話にしても、
うん、
結局あの時多かったのは、
はい、
ホストが歌舞伎町が感染源になってると、
うん、
だから歌舞伎町閉めろよとか、
う
ん、歌舞伎町が感染源になってんだからそのホストクラブ立ち入り検査しろよとか、うんうんはい、そういう声が圧倒的に多かったんですね、
確か知事もね、
そう、
まあ、夜の街っていう発言で、
はい、
あの歌舞伎町一帯をちょっとくくったような、
そうなんです、
あの発言がありましたね、
ありました。でその夜の街っていうのに対して、で僕はそれに対してね、
うん、
いや違うのではないだろうかと思って、うんうんたんですね、つまり、うん、この人たちが悪者になってじゃあ閉じたからといって問題は解決するのだろうかと、いや多分しないでしょうと、
で
そうなってきた時にやっぱここでちょっと取材してるとね、うん、新宿のホストクラブの人たちは偉いなと、
うん、
やっぱりこの、まあ、でも新宿区長も偉かったんですけど、うん、区長保健所が結局、うん、ホストの人たちと一緒になって、うん、ホストクラブの代表とね、うん、経営者側と、うん、とにかく非公式で何回も接触して、うん、対談して、
うん、
でホストからどうも感染源がある、うん、感染してる人たちが出てるんだけど、
うん、
とにかくこの人たちを検査してくださいと、
うん、
でそのためにもう店の名前なんか出さないし、
うん、
あの営業停止しろとは言わない、ただし、
うん、
検査を受けて、
うん、
これはちょっと陽性だなって思ったら休ませてくれという、
うん、
あのまあ、とにかく陽性ベースのお願いっていうのをしっかりして、
うん、
でまあ、結果とにかくホットラインを作ったんですよね、
うんうん、
なんかあった時にここに電話したら検査を受けさせるっていうやり方をしたんですよ、うんうん、でホストクラブ側も当然その、うんまあ、これはあの、僕が取材したのはその元カリスマホストで今はあの 一つ大きなグループの経営者になっている手塚真希っていうね、
うん、
あのホストなんです、あの元カリスマホストなんだけど、
うん
まあ、あの手塚さんが、まあ、とにかくこうまず最初に区長と接触して、
うん、
で区長も手塚さんにもちょっと頼むと、
うん
いうような話をして、
うん
あのまあ、お互いに多少顔見知りだったから、
うん
まあ、とにかく接触してるんですよね、
うん、
で交渉して、で結果何をやったかっていうと、この夜の街っていうのを、
うん、
が悪者なんじゃなくて、
うん、
ここで生活してる人たちもいるよと、
うん、
ここが職場になってる人たちいるよと、
うん、
だったら 一緒に安全な職場にしていきましょうよっていう合意点を作ってね、あの動き出していくって、こういう話が僕はやっぱりとても大切なんじゃないかと思ったんです、
う
ん、
そうだね、
うん、
あの当事者のことはこの番組にもお越しいただいたんだけど、うん、当時ね、
うん
うん、あのやっぱし新宿区と協力してちゃんとやっていこうと、
うん、
でホストクラブが8000件みたいなこと言うけど、うん、まあ、確かにそれはいるんだけど、どう調べていくとやっぱり寮での感染の方が
そうなんです、
ちゃんと多かったと。
そうなんです、
クラブで感染してるわけじゃないんだと。
ないんですよ。だからその回し飲みやってるとか、うん、なんかこういい加減な、なんかの、うんうん、いい加減になんかシャンパンコールとかやって感染してるとみんな思ってたんですけど、うん、なんか全然違っていて、うん、でその寮っていうのも、うん、あのホストクラブの寮っていうのは、うん、例えば大きなマンション1個借りて、うん、それで1部屋ずつ2人とかっていう風に入って、うんうん、そこで寝泊まりしてるところなんですね、
う
ん、
合宿みたいな、ね、
そうなんですよ、だから共同生活なんですよね、
うん、
でそれつまり家の中でマスク外してるっていう風に、
うん、
ホストのだけ怒られてもしょうがないじゃないですか、うんうん、だって彼らにとって家だから、でその家で共有部分で、まあ、共同生活してたらやっぱ感染しちゃったと、うん、でもこれは致し方ないことで休むしかないですよねっていう話になっていく、なって僕行く方が僕はまあいいと思ったんですけど、うん、でそうだからホストだから感染しやすいっていうんじゃなくて、
そうなんです、そのね、うん、ホストホステスの夜の街のイメージが勝手に増幅していったと。それはもうなんか俺もちょっと多分当時も言ったと思うけど、うん、夜の街っていうくくり何なんだみたいな、
そうなんですよ、
うん、そこのくくりはちょっとねと、
そうなんです、
うん、
だ僕はそういうのに対してやっぱりこう、
うん、
ただなんかそれに対してね、
うん、
なんかいやいやそれは違うんですよみたいなことを言うだけじゃなくて、
うん、
僕はやっぱりもう少しその中にの取材をして、
うん、
きちんと事実を示さないといけないと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これがちゃんとやって、うん、ほらやってるじゃないかって、こうやって事実を示していくことによって事実と、まあ、あともう一つ一個ストーリーを作っていくってことですよね、このホストと新宿区の間でやってるこの取り組みっていうのをきちんと一つのストーリーにして、で世の中にちゃんと伝えていくんだっていうことを、まあ、やりたいと思ったし、あのその方がやっぱりこの夜の街だとかっつって敵を作ってですね、なんか石投げろあいつらにっていうようなやり方よりも、
なんかガス抜きみたいな存在になるのが一番怖かったです。なんか
でも
気づけばそうなってる。
今度のコロナの対策ってさ、
うん、
みんなそうだよね。
そうなんです、
全部がさ、こうなんか自粛警察だったりさ、
うん、
相当マスクしてないやつを取り締まったりみたいなさ、なんかその底辺同士のそうじゃないって全体をどうするかって、どうすればよくなるかって話が欠けてて、
うん、
ここに、追求してると。
そうなん
です。その割には平気でオリンピックやってたってそこまで言ったのが平気でオリンピックやってたって、今から考えればちょっとすごいよね。
そうなんですね。で、あとやっぱほな、オリンピックも、
うん、
結局なんかその、うん、トップの発信は、うん、僕は全然いかがなものかと思ってますけど、うん、でもあのこの本の中でも取り上げたんですけど、
うん、
結局現場のレベルで、あの感染対策とかの経路を作ってやってた人たちとかってかなり緻密にやってるんですよね。
すごいんだよね。
すごいんですよ。でもうここもう感染症対策とかも、もうとにかくあのいろんな専門家を入れに聞、水面下でいろんな専門家に聞いたりとかしてるんですよ。現場の人たちがこれでいいかどうか言ってくれと、ダメだったらすぐ直すからって言って、でその結果、まあうまい具合に抑え込んではいたので、
はい、
僕はなんかそのやり方、うん、その現場の人たちはやっぱりすごいなと思いましたね、
うん、
もうここでも書き留めたけど、
うん、
でそこはオリンピックはまあ多少評価しますけど、
うん、
でも尾竹さんおっしゃったように、うん、なんかやっぱガス抜きっぽくなってると、
うん、
まあ、あの波さんもおっしゃってたけど、うん、ガス抜きのようになってるっていうので、
うん、
なんかこう、
うん、
パチ、まあ第一波思い出してほしいんですけど、この自粛警察が出た時って、
うん、
パチンコ屋が開いてるってだけでみんな起こしたわけですよ。
そうですね、
パチンコ屋の名前を挙げろと、
そう、
な名前を言うぞみたいなやり方だったね。
で、
うん、年に近かった
んです。そうですよね。でそれでこの自粛警察の若者は、
うん、
そういう空気に乗って出てきて、
うんうんうん、
で結果的にそのパチンコ屋の前で、うん、出てくる帰ってくるお客さんたちに、うん、まあ、帰れよみたいなことを罵声を浴びる、
うん、
浴びせると。でそれでその動画まで配信して、
うん、
でその動画で、
うん、
まあ 多少なりと儲けたわけですよね。お金が入ってきたわけです。
はいはい。
っていう、まあでもそういう構造に今入っちゃってると。うん、でもまあ、ただ自粛警察やってる若者もね、
うん、
聞いてみると、実際とっ捕まえてってあれだけど、うん、その実際に取材依頼を送って、
YouTuber、と呼ばれる人たち、いわゆる。
自粛、警察 YouTuber 一人、取材依頼を送って、そしたら、本当に取材に応じてくれて、来たんですよ、
はい。
すっごく礼儀正しいやつで。
背広着て。
はい。もうスーツ着て。
スーツ着て。
もう、ネクタイきちっと締めて。もう
だから意外そういうのに合うと驚くよね。
驚くんですよ、うん、きちっと髪の毛も整えて清潔感あってきて、
やってることとその普段の姿が
全然違うじゃんみたいな。
違うんですよね、
まあ、その人の話になるけど、その人はなぜそういう行動を取るようになったんですか。
これはですね、これも自粛警察の話も、まあ、この本の中でもちょっとページを多く割いてるんですけど、まあ、結局彼のを駆り立ててるのって単純にやっぱり2つあって、1つは正義感なんですよ、
うん、
でこの1つ正義感と、まあ、もう1つはそれで収入が入ってくるっていうのがあるんですけど、やっぱり正義感は絶対大きくて、やっぱ自分は正しいと思っちゃってるんですよね、
そうだろ
うね、お客さんでこのみんなが自粛に協力している中、パチンコ屋にねやってくるとは何事だと。でパチンコ打って、でなんか空いてるんだからいいだろうっていうような態度でねやってくる、これが許せないんだっていうことをずっと言ってるんですよ、家に帰ると知事の言うこと聞けと、こと言ってるんだけど、まあでもその正義感の強さみたいなものっていうのが、まあ彼のそのなんていうのかな、そんなにすごく考え、まあ深い考えに基づいてるとか論理的に正しいことをやろうとしてるとかっていうよりも、まあ、やっぱりすごくこう感情に突き動かされてるって、でもそれって別にあの時パチンコ屋に並んでる人たちに対して憤ったのって、その自粛警察のその YouTuber だけじゃなかったはずですよね。でみんな多分怒ってたじゃんと思うんですよ。
そうですね、
思っていたはとは思います、例えばその ねきお約束を破って規制をしてしまった人だったりとか、あとお店を開けてるとか、県外からやってくる車にとかっていう、そういうのを見て、そんなことするなとか張り紙したりとか、車に傷をつけた人はごく一部であったし、思ってはいたけどっていうのはありますよね。
でもここの思ってたっていう部分が僕は結構大事なんじゃないかと思ってて、つまり彼らが特殊な行動をしている人はごく一部だった、で、まあ、自粛警察の YouTuber はごく一部だった。だけど、彼はそのやっぱり活動に対して自分に対あの活動に対して別にそんなに悪びれた感じしなかったんですよね、でそれなんでですかって聞いたら、ありがとうって言われるんだと。
そうですね、書いてありますね、近隣住民のおじいちゃんが自分もパチンコ店開いてるの怖かったから抗議してくれてありがとねって
言ってと、だからそのに対してやっぱり自分はいいことをしてるっていう意識はやっぱりすごく強く持ってるということは、でこれはねやっぱりね、彼がやっぱりすごく悪いとか特殊だ、特殊な行動は特殊なんだけど、そこの心情、根っこにある部分っていうのをどんどん掘り下げてみると、意外と社会的な存在なんじゃないの、っていうことが分かった。
ちょっと突出はしていますけど、世間でそう思わない人がゼロだったわけではないじゃないですか。未知のウイルスで人々が右往をしている中で、正しいことを言いたい、誰かの代わりになりたいっていう気持ちはあったにはあった。
でもそこを象徴してる、
いつの場合でもなんか現場でね、まあ、歌舞伎町にしてもそうだけど、現場でなんかこう段差があるというか、そういうことが、ま、街で段差があるというか、大元たどっていくとさ、その不要不急みたいなことにたどり着くじゃない。
そうです。
その例えばこれ文化の中にある、例えば演劇だろうと、パフォーマンスであろうと、ライブハウスであろうと、さあそれをあのライブハウスがやってますよと、まあ、今やるべきじゃないんじゃないの、俺がこれを取り締まるしかないなみたいな、そういうことでしょ。だって、
そうです、そうですよ。
自警団みたいな、
自分たちで自警団するんだっていう。
でもみんな食わなくちゃいけなくて、渋谷にあるアゴラ劇場なんて こう規制通りにやると、まあ、ちっちゃい劇場だけど、はいね、規制通りに全部やると客8人しか入らないらしいんだよ、うん、8人じゃさやれないじゃん。
そうなんです
よ、ですよね、うん、観客8人ってみたいな。
そうなんです、ね、そうで、うん、だからその、うん、いやだから僕たちはねこういう、うん、僕はなんかでもこういうのやる中で、うん、やっぱ忘れちゃいけないなと思ったのは、うんうん、人それぞれにやっぱりやる理由ってあるわけですよ、うん、でこれは、うん、商売とか何だかいろんな仕事でも別にこれに、うん、ランクはないですよね、うん、何が重要な仕事で何が重要な仕事じゃないっていうのはそんなものはランクつけられない。
みんな大事です。
みんな大事なんですよ、うん、でこのみんな大事だっていうことをきちんと言って、うん、書いておくっていうことがやっぱり大切なんじゃないかなと。でここの東京ルポルタージュっていう本の中では、うんうん、これだけじゃなくて例えば自粛の要請にね、うん、従った飲食店の人たちとか、うんうん、荻窪駅前の小さな、うん、串焼き屋さんとかね、
はい、
まあ、神保町 の、 い、うん、片隅にあるバーとかそういうのを取り上げてるんですけど、うん、そういう人たちってやっぱりこう自分やっぱり休んでるんですよね、うん、でもその休んでいて、まあ、要するに要請には従うと、
うん、
だけど営業はちゃんと再開する、
うん、
でこの休んですこれも飲食店も空いてる店ばここにあるって、うんうん、でなんか規制に従ってないけしからんみたいな話がいっぱい出てきましたけど、うんうん、でも多くは休んでる、ね、
うん、
で、そうですね、そう多くの人たちは休みで、そして、うん、自分たちの作り上げてきた、まあすごく大げさになっちゃうけどやっぱり文化ですよね、うんうん、そういうのを細々と守ろうとしている人たち、うんうん、っていうのがいっぱいいて、
ね、オンラインのライブをやったりとか、うん、お食事をテイクアウトにしたりとか、しかも
東京の場合は何度も襲ってきたからね。
そうなんです。
緊急事態宣言解除かなと思ったらまた それで今度こそと思ったらまたっていうね、
うん、
開いてる店のなんかこうとんかつ屋の親父さんなんかもうボーっとしてさ、それで代々やってきた店がさこの何回かでさ、まあ、俺の知ってる店も何件かなくなっちゃったけど、はい、そういうなんかこうなんか国の支援が届かないところで、
うん、そうなんです、
潰れてったり、それから休業しちゃった、休業したらもう何もないからね。
そうなんです、うん、で、本当にねなんかそう、うん、でもその中できちっとこう守っていくっていうことを示した人たちっていうのがいて、で僕たちは、うん、僕はまあその国の方政策とか、うん、あるいは東京都のやり方っていうのに関しては、うん、僕は相当、まあ、これ読んでもらえば分かると思いますけど、うん、あんまりこう肯定的には書いてないんですよ、
はい、
どうなんだということは書いてる、う
ん、なんか問題提起感がちょっとありました。
そうなんですよ、そうなんです、でそれはどうなんでしょうねって、うん、でもこれってでもほらこれでコロナ新型コロナウイルスみたいなパンデミックってこれで終わりっていうふうにはまた限らないじゃないですか、うん、この感情を見てると、
はいはい、
でその時にこの2020年から21年の、うん、まあ、ある意味ではその異様な年の東京で失われていったものとか、
うん、
あるいは僕たちがなんかこう変化していったものって詰まるところすごく大きな、例えば大きなものじゃないんですよね、小さなことが多いんですよ。例えば行きたい店に行けなくなった、
はい、
会おうと思っても会えなくなった、
はい、
でもそれは不要不急と言われる、
うん、
でもその不要不急と言われてるものの中にの小さな不要不急の積み重ねって大きく変わっちゃったものがある、
はい、
でここをきちんと拾い上げる必要があるんじゃないかなと思って、まあ、でもそれはねやっぱみんな生きる喜びみたいなものにつながってきますから、
うん、
さてそんな石戸悟さんですが、うん、新刊東京ルポルタージュ疫病とオリンピックの街でが毎日出版社より1760円で発売中です、ね、いわゆるこう不要不急と言われてしまったり、うん、自粛警察のそのしわ寄せ対象となってしまったその人たち、もしくはそのお店たちの31の物語、うん、
まあ、不要不急がいかに大事かってことを、まあ、思い知ったよ。
思い知れますよね、
うん、
僕もそうです。
不要不急こそがぐらい思ってるよ、
ね、人生の喜びですからね、
うん、人の生活を豊かにするものをなんかこう不要不急で片付けられるのはやっぱり寂しいことだなという、
そういう一冊になりました、
はい、そろそろお時間来てしまいました、はい、本日ありがとうございました、
うん、どうもありがとうございました。
本日のゲストノンフィクションライター石戸悟さんでした、
う
ん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。